田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、15ページ。今月のテーマ、シリアルノミネーション。ついに長崎市に世界遺産が誕生しました。明治日本の産業革命遺産、製鉄、製鋼、造船、石炭産業です。皆さんと共に喜びたいと思います。そして登録までのプロセスに貢献されたすべての皆さんに感謝します。明治日本の産業革命遺産は、姫路城や広島の原爆ドームのように、一つの資産が世界遺産になるケースと違い、いくつもの資産を合わせて一つの物件とするシリアルノミネーションというスタイルです。8つの県にまたがる23の構成資産の複合体として世界遺産になったのです。来年の世界遺産候補である長崎の教会群とキリスト教関連遺産も、長崎県と熊本県の6市2町に14の構成資産を持つシリアルノミネーションです。シリアルノミネーションは構成資産の場所が離れているので、単独の世界遺産と違って少し分かりにくい面があります。でも全体のストーリーを聞けば、一つ一つの構成資産がその中で欠かせない役割を果たしていること、全体としてつながっていることが分かります。シリアルノミネーションのように、一つのキーワードに関連する場所や物に着目する発想で、長崎の街を見ると、それまで見えなかったものが見えてきます。例えば、産業革命遺産と同じく、日本の近代化に大きく貢献した、近代化遺産というキーワードで見れば、日本で3番目の近代水道である本郷地後部水道施設や、長崎港など、様々な場所の価値が浮かび上がります。長崎遊学というキーワードで見れば、日本各地から長崎に来た若者たちの姿が浮かび上がります。そして、一人一人が各地のふるさとの偉人であることを考えると、日本の多くの町との縁を感じることもできます。フランス、中国、ロシアなどのキーワード、レンガというキーワード、シーボルトゆかりの地、日本ことはじめというキーワード、キリがないほど多くのキーワードが長崎にはあります。それが長崎の広さであり、奥深さなのだと思います。旧グラバー住宅や大浦天主堂、オランダ坂は一つ一つが大事な遺産ですが、外国人居留地というキーワードでつなげて考えるとき、一つ一つの場所の意味や関係が見えてきます。外国人居留地だったからこそ生まれたものだということがわかるのです。シリアルノミネーションのように、一つのキーワードを当てはめて、歴史や物語の関係性を浮かび上がらせる発想は、長崎のように多面性を持つ町には、とても有効だと思います。産業革命遺産も教会群も、東洋と西洋との交流によって生まれた歴史の物語です。世界との交流が私たちの町を個性的で魅力的に育ててくれたことは間違いありません。世界遺産の誕生は私たちの視線を過去に向けてくれますが、それは過去の歴史を未来に生かすためです。この街を舞台に多くの先人たちが成してきたことを、未来にどうつなげるか、長崎の新しいチャレンジがスタートしました。出かけてみる、知る、街のおすすめスポット、長崎プチ旅行、レンガと石造りの洋館、旧香港上海銀行、グラバー園入り口バス停で下車すると重厚な建物が目に入る。今回の目的地、長崎市旧香港上海銀行長崎支店記念館だ。この建物は明治37年に完成。当時、建築界の異彩と呼ばれた下田菊太郎によって設計されたもので、完全な姿で残る彼の唯一の作品だ。当時1階は銀行の営業スペースで、2、3階は居住用だったと考えられる。現在、当時の雰囲気が残る1階は多目的ホールに、3階は長崎と居留地の暮らしを物語る空間になっている。また2階は中国革命の父孫文と彼を支援し続けた長崎出身の実業家梅屋小吉の資料が展示され、2人の熱い友情を感じさせる。異国情緒漂う記念館、この夏訪れてみてはどうだろうか。写真。どっしりとした建物は国指定重要文化財。 当時の雰囲気を楽しめる1階の木製カウンター。小吉が愛用していた羽織、裏地には孫文が書いた剣母の文字、写真終わり。